日本即興コメディー協会、インプロと愉快な仲間たち。
本名、本名言わないでいいんで、今日のね、ポッドキャストは
本当に雨宮敏夫です
やめなさい、やめなさい。
さあ、ということで始まりました
こんな感じだった
ね、こんな感じで。
なんかね、今日あの別の声するなぁなんていうリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんけど、ちょっと紹介だけさせていただきますね。日本即興コメディ協会オシエルズの矢島です。
はい、そして日本即興コメディ協会登録コメディアン、カモメンタル牧尾祐介です。
日本即興コメディ協会の横内です。
日本即興コメディ協会の加古です。
日本即興コメディ協会が主催する芸人インプロ部の部員ジョイスケアメミアです。
いや
勝手にこんなに言っちゃいましたけど
大丈夫
です。部員ということで
何もたがわってない
芸人インプロ部の部員です。
飛
びつきアメミアと言います。
はい、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、野村くん今日欠席でございまして。
そうい
えば
教えです、野村くん。
いないんですよ。
残念ですね。
なんとあいつね、10月1日から学校で働き始めました、言って、これね、言って OK
用務員さん、
用務員さん、わざわざ焼却炉でゴミ燃やす仕事じゃないんです
よ。学校で働くの師匠、
まあ、なんていうかね、教員として非常勤で、
まあ、何を教えるんですか。
英語を教える。
英語すごいよ、英語教えられるんだな。
そうなん
です。喋ってるの見たことないけどできるんだね。
できるんす
よ。たまに英語挟みますよね。
挟みます。
前のミーニングオリジナルとかさらっと言ってたね。
言ってました。あいつが英語で勉強する言葉ってみんなインプロ用語ですよね。
さらっと挟んでくる。
挟んでくる。
綴りが下手なんだっけ。
あ、綴りが下手です。Give your partner good time って必ずやるじゃないですか。キースの言葉でインプロの、あれスペルガンガン間違えますか。
ダメじゃん。そういう先生になれるんだ。
そうです。
ここ
で強い強い。
強い強い。なんだよ。
強力パンチがいた。すごい。R1 ボタンが今押されましたけど。すごい強ボタンでした。
喋れねえのね、この先生。
まあ、ぎょうさん今日やさぐれてます。
毒がすごいですよね。
うるせえよ。笑いすぎだよ、アメミヤ。
野村がいないとこうなるんですね。
すごい。どうしたんだ。
マキオさん飲んでます。
誰だよ、マンゴージュースの中に
酔っ払いみたいな。今日はでもちょっと普段と違う場所でやってますよね。
そうなんですね。
なんですか、僕は。は
い、これシルクロードカフェという
カフェか。
カフェでやらせていただいてるんです。
錦糸町のね。
そう。何を隠そう、今回この収録の会場っていうのは芸人インプロブとか、あのあと笑いライブとかでもよく私が使わせていただく会場でして。
そうですね。
で今回はその会場に、まさに芸人プロブのアメさんをお迎えしてですね、いろいろトークをやっていこうかなということで。
またやるんですか、芸人プロブっていうライブを。
今月、まあ10月今あの5日に収録してるんですけども、18日にやるんですよね。
そうなんです。
やるの？じゃ告知じゃない。告知のために来たのかよ。もう来ないでくれよ。
すごい
な。ちゃんと真面目にインプロ話すからね。
番宣に厳しいし。
番宣、番宣じゃねえだろ、別に。番宣じゃないだろ。
どうした
んですか。何だよ。何
ですか。何ですか。
はい。
これまで一切こんな感じなかった
の。なんでこんなたけしイズムが流れて
るの。え、何でも、今までそんなじゃなかったのにって聞いてくれてるですか。
僕ちゃんと聞いてきました。全部。
あ、本当ですか。第5回まであったもんね。
もう全部聞いてきましたけど。
楽しめる内容ですか。うん、
まずあれですね。一番最初に言っておきたいことは、マキオさんはこうじゃなかった。ものすごく優しい優しい感じで。
うるせえ。
それなんだよな。
そんなことは言わなかった。
すごいよな。まずこれやっぱね、すごいよね。スタイルを変えないっていう
ね。ね。急にこんなになっちゃった。
びっくりした。
いやでも本当にあのためになる。お話。
嘘くせえな。
具体的に言ってほしいですよね。
具体的に教えてください
。具体的にどこよ、その。
いやいや、だから、その、イエス&を掘り下げるとか。
最新回じゃねえか。 お前つけ焼き場感がすげえ。
いいですか、本題言っちゃっていいですか。僕今日ちょっと話したいことがあって来たんですよ。9月25日の回でステータスの話をしたね、してましたね。僕あの夏休みにいつも福島県の高校演劇の子たちをガッと集めた、なんか青少年自然の家に集めて合宿みたいにするんですけど、そこで講師でちょっと行ってきたんですよ。
そんなことやってんだ。
そうなんです。もう3年連続行かせてもらって、あのお芝居に関するワークショップをいろいろやって、自分を解放するとか、やっぱ高校生って自分の中でセリフは言えるんですよ、うんうんうん、でもそのコミュニケーションを取るっていうことがなかなかできなくて、う
ん、なるほどね、
今の子は割と声優に憧れてたりとかして、うんうん、自分の声では表現できるんだけど、うんうん、舞台の上で人と人が対峙した時にちゃんとコミュニケーションを果たして取れてるのかっていうところがちょっとおろそかになってるかなって僕ら思ってて、それを解放するためにいろんなワークショップをして、失敗したっていいんだよっていう失敗系のゲームから始まり、そこはインプロと一緒ですよね。でいろんなワークショップをやってきたんですよ。でその中でステータスっていうワークショップがあったんですよ。
へえ、それはアメさんが担当されたんですか。
じゃない、自分がやったんですよ、そのワークショップを。
そうです、
っていうのがあったんですよって、なんかさもね、なんか急に参加者みたいな、
ね、あなたでやってるのは、ね、僕も呼ばれた側なんですよ、その
ワークショップに。
劇団がそれ呼ばれてて、その劇団から何人かちょっと来てくれる。
アメさんはその劇団に入ってる、
はい、入ってはないです、僕
入ってはないけど、はい、そこで
客演で出て、うん、そのつながりで、
あ、そういうことか。
そうです、
じゃあそのメインのファシリテーターとしてではないってことですね。
そうです、
まあ
で
も、
そう、俺もそう聞いたんだよ
ね。でもあれ30人近くを2人で担当しなきゃいけなくて、あ、それは14人ぐらいで行って2人でまず1クラス、
それをやることになったのは、はい、その劇団さんと関係してるから、
から
そこで呼んでもらって、
そんなことやってるのか。ワークショップ講師としてのワークショップをまずやって、東京でこういうことをやる、こういう教えをしていこう。
そんで、その中でステータスのワークショップがあって、じゃあ、アメニアさんはやってないんだ。
僕はでもワークショップでやりました。
あ、やって、
うん、で講師ワークショップの中でやって、
自分もやって、
やってすごく面白かったんですね。あの野村さんが1と
2、うんうんうんうん、
あれを僕らの場合はトランプで、
あ、そうですね、
1からキング
トランプのステータスのね
を引いて、でそれを頭の上に掲げて、空間を歩いてくださいと周
囲
で出会った人と挨拶をしてみましょう、自分のステータス、自分の数字がいくつなのか、相手の数字がいくつなのか、それによって話し方、挨拶の仕方、体勢というんですか、この姿勢も変わるよねっていうところからまず入るんですね。
おそれ面白いね。
自分
が何番か分かんないわけです
よ。そうです、そうですね。
相手の感じを見てってことだよ
ね。それはね、最初はもう 見ちゃいます。
あ、自分で見ちゃうんだ。
見ちゃってやって。
見ないパターンもある
ね。見ないパターンもあります。
ありそうよね。あっちが、あ、例えば11とか12だったら絶対ね、基本的には高そう
ですね。
高いわけないからとか。
で去年は
ちなみにごめんなさいね、今その数の話出たじゃないですか、はい、エースがじゃあ一番ステータスが低いみたいなことですか。
来ました、いい振り来ました。
いや、それいいの、
いいの、
いい振り、
大富豪みたいな話です。
まず2がそれを話して、2が
一番強いか、
1から13までありますよね。でこの数字が上がるごとにステータスは上がっていく。
あ、やっぱそうなんだ。
ただ、ね、去年はそれだけでやったんですけれども、はい、ちょっと面白くないなっていうことで主催がちょっと変えて、
おお、
1から13までステータス上がりますよね。上がるけれども、はい、13の人は1には逆らえないっていう、
あー、それ面白い、
約束事を入れたんですよ。そしたらもうガラッと変わって、でこう近くにいる人の挨拶だけじゃなくて、近くにいる4人組集まってくださいと、でそのグループの中で今日食べたものだったり好きなものを話し合ってください、で、ある程度話した時に今度右隣の人とカードを交換してください。
自分の、
そうです、自分のカードを交換するとまたステータス変わりますよね、自分の。そこでどういう変化が生まれるかっていうのを楽しんでくださいっていうワークショップをまずやるんですよ、
ね。
それが
興味どれぐらい、時間的には。
時間的にもうあっという間ですね。10分5分とかそんなもんですね。
あ、そんな短くやるんだ。
まずはこれをバーってやって、でこの目的は何かっていうと、その後にシーンをやってもらうんですよ、でシーンを例えば、高校生たちが次の大会、演劇の大会に向けて、何の演目をやるか決める、そのシーンをやってもらいます、じゃあ皆さんカードを引いてください、でトランプを引いてもらいます。でもそのステータスは自分以外に絶対見せないでください。で自分のステータスしかわからないです、自分が今どこのステータスなの、で、その上で配役も こっちが適当に決めます、うんうん、例えばあなた先生、うん、あなた生徒会長、あなた用務員のおじさん、でじゃあスタートって言ってシーンをその場でもう即興で始めてもらう、うん、
インプロだ、
まさにインプロなんですよ、うん、でしかもステータスを探り合いながらやるんですよ、うん、自分が13とか持ってたらまあ1以外にはまあ全然偉くしていいから堂々としているんだけど、5、6の人たちはすごい探り合ったりとかですね、
はいはいはいはい、
すごくそれが面白くて、それをねステータスの話をしてたから、うん、あの姿勢が変わるとかいう話をしてた
んですけど、
ステータスが変わる、だそれをちょっとね僕話したかったんですよ、うん、
すげえ
面白いね、やってみたいねそれね、
うん、でもこれなんかインプローブでも使えるんじゃないかな、
あ使えるかも使えるかも、
最終的にねそこをね、はい、織田信長とかに書いたりするん
ですね、あーなるほどね、はいはいはいは
い、で自分は分からないみたいな感じでやったりとかね、
うん、あそれ面白いですね、
そのシーンをやった後にあの実際に見てる生徒にこの人はステータスどのぐらいだったと思うみたいな感じで聞いて、うん、当たってるかどうかって自分のステータスが伝わっているのか果たして、うんうんうん、でコミュニケーションを取る中でそれは分かっていくことだから、一人じゃ全然ステータスの表しようがないから、うん、コミュニケーションを取らないと周りには伝わりませんよ、うん、だから積極的にコミュニケーションを取ることが大事ですよっていう、でそれで表現していきましょうっていうこと、
2つの意味があるんですね、それだ演劇の訓練としてもあるし、はい、コミュニケーションを能力を鍛えていくみたいな、ね、解放させるみたいな、
はい、
それは
それをやってきたんですね、
インプロのワークショップなんですか、
いやインプロっていう感じではないですね、演劇ですね、
へ完全に、他にはじゃあステータス以外にどんなのがあったんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
例えば、セブンテンションっていう、
セブンテンション、
これもねなんかどう僕全然知識がないからあれなんですけど、うん、海外のなんか偉いその演劇の人が考えたなんかワークショップの一つのあれらしいんですけど、7つのテンションがあって、うんうん、その7つのテンションを
集めると願い事が叶う、
違う、それドラゴンボール
さすがさすが、いや、ごめんなさいね、なんか話の故障長って申し訳ないですけど、なんかずっとインプロの話してから、こいつ本当に芸人なのかっていうリスナーの気持ちがちょっと今透けて見えちゃって、ごめんなさいね、ボケちゃってごめんなさいね、なんかお前さっきから何を芸人じゃない話いっぱいしてる
いいね、
なんか年男って感じ
だよ、やめなさい、
年男
がいいから、年男がいいのよ、本名言うのやめなさい、
芸人話すでいいんだよ、
見つけやねんや
びっくりした、それセブンテンション、
そうセブンテンションっていうのがあって、うん、もうその一つ一つのテンションが体系化されてて、あの分かりやすく言うと、例えばパッションっていうテンション、
ちょっと待って、テンションってさ、テンション高いとか日本で言うと、うん、それが違うんだじゃん、
ちょっと違う
よ、それをもうちょっと具現化するというか、具体化する感じなんですね、
高い低いっていう二元の話ではなくってことね、
じゃない、
ちょっとそこに感情が乗っかるみたいな、
そうです、例えばパッション、好奇心とかあるんですよ、
パッションとはまた別に好奇心、
好奇心っていうのもあったり、
2個、
う
ん、
あとカリフォルニア、
カリフォルニア、
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 何それ、何それ、そのテンション、
サラダをマヨネーズで、
違う、
カリフォルニアって説明して、
いいですか、じゃあ説明して、カリフォルニアっていうのは、ものすごい、カリフォルニアってどんなイメージですか、じゃあ、じゃあ質問です、
カリフォルニアロールしか出てこない、
出てこない、
暖かくて温暖でオレンジがこうできてみたいな、そんな感じですか、
そういうことです、そういう地域の人ってものすごいおおらかなイメージがあるんですね、いつでも心に余裕があっておおらか、そういう人ってどういう体制になるかっていうと、脇が空く、脇が空いて自由に振る舞っている、
いつでも日本でいうと沖縄みたいな、そんな
沖縄みたいな、
あそうかもね、
はい、
それ日本でやるワークショップでできるもんなん
か、カリフォルニアって分かんないでしょ、
意外とでも説明すると分かりますね、こっちがちゃんと
出て、でも確かに沖縄って言われるよりかはね、うん、かっこいいよね、
そうなんです、雨も降らないで富士山と輝いて
る、若干
どうした、でもなんか沖縄っていうより多分カリフォルニアっていう言葉の方が伝わる感じもありません、なんか
テンション的にはアメリカの方がちょっと高いってイメージもありますね、こっちはね、
そう
パッションはじゃあ情熱、熱
い、パッションはもう例えば分かりやすく言うと、サッカーでゴールを決めた時の選手の状態、
わ、例えが分かりやすい、
まあ、それはもうテキスト通り僕言ってるんで、
それ言わなくていいんだよ
そういう状態、あと日本でいうと松岡修造、はいはい、一番熱いと
ファッションのテンション、
はいはいはい、あれをもうずっとやる、
おいいね、
あと好奇心っていうのはもう子供と一緒ですよね、もう何に対しても こう興味を示す、うん、わあコップだ、わあ氷が入ってる、わあっていう、はいはい、この状態の時に人はどういう姿勢になるか、絶対ちょっと前かがみになって興味を持っていつでもこう動ける体勢になっているとか、うん、逆にパッション、さっき言ったパッションの時は体がこわばっている、うん、けれども情熱的であるとか、はいはいはい、そういうことだったんですよ。
まだまだあと4つ、
絶望とか、
絶望ね、
絶望、これ絶望っていうとみんなさ、じゃあ絶望やってっていうと大体動かなくなるんですけど、うん、でもそうじゃないんだと、うん、この絶望感はあるけれども、うん、必ず何かそこに目的があって動く力はある。
あ、動く力はあるんだ。
ある。その例えば絶望して神をなんでこんなことをするんだって不条理に立ち向かう力。
ああ、はいはいはいはい。
で動きながらその絶望を表現してみる。とかいろいろあるんです。それが7つこう並んでるんですけど。
まだ出る。まだ出る。
あと3つあるよ。
今何言ってました。
この刑事は全部出さなきゃダメなんだよ。この刑事は全部証拠を揃えてくんないと。
今の俺みたいなテンションもあったかじゃ
あ。あったか、
やさぐれ、やさぐれ。
絶望に近いんですけど、うん、あった
焦燥感とか近いんじゃない
の。なんだっけな、でもそんな感じの、うん、あのね、結局その7つ並んでるんですけど全部一周するんですよ。
へー、みんな全部やる。
面白い。
そう、真ん中がパッションとか好奇心とかで徐々にこうまたネガティブな方に行って、そのネガティブからまた好奇心とかパッションとかに戻ってカリフォルニアとかの経験してみたいな、ま
あ、ぐるぐる
回るね。
あ、あれだ、エコノミー、エコノミックかな、エコノミックかな、あれですね、もう無機質であって必要最低限のことを以外はしない。ああ、まあ、イメージするとしたら東京駅朝8時動いてるサラリーマン、駅の中を
動いてるサラリーマン、
無機質で無駄な動きをせず目的に一直線にたどり着く、
はいはい、わか
る、直線的ですね。で、あとそういう時の体の動き方はどうするかっていうと、話す時も、例えば首から行かずに目がまず行くとか。
へ
え、例えばですけど、
はいはい、
具体的、
無駄な動きをしない、
無駄な動きをしないとか、
家政婦の三田さんみたいなこと
で、みたいなもんです、本当に。でも、はい、
それ何、そう、どんどん動くっていうのなんですか。そのこれやりましょうって言ったらみんながそれになる。
そうです、はい。あ、じゃあで分かりやすくその1個目からこう順を追っていって、今7つ目まで来ましたね、うんうん、でもこれは1個目にまたつながるんですよ。つながるというか、その全部こうぐるーっと一周する形で7つができてるんですよっていう。
あ、全部関連性があるってこと。
そうです、徐々にですけど、今のあの色で言ったら、あの色がどんどん
パッションから好奇心に行ってみたいな。例えば、
そう、例えば
好奇心からカリフォルニア行って、
はい、だんだんだんだんだんこう緩やかにな
って、アニマルとか、アニマル、
アニマルはないです、
うんうんうん、なんだ
ろう。あと2つ
スペース、
あと2つもあるのか。
出せほら、
なんか1個目が思い出せないですよね。1個目がね、
ティーチャー、
しかも1個目なんかや。
そう、1個目がね、絶望と似てるんですよ。
ピエロ、
絶望と似てて、
絶望と似てる、
悲劇、
うん、
な
ん
だ、
孤独、うん、サドネス、
不安、緊張、
あの、
あ、ありそう、
説明だけは、あ、でもね、
テリブル、恐怖、
説明だけは覚えてるんですけど、うん、砂漠の中で水を追い求める人
とか、
渇望かな、
渇望、
そういう感じのものでした、
ね、確かに絶望と渇望似てるよ、うんうんうん、絶望まで一緒だから、ね、
でも不条理に対する
怒りもないんだ
そこは。
え
でもなんかぶっ壊した
今、なんかぶっ壊ました。ちょっと必死だから今セミナーでしょ。
なんかもうちょっと芸人感出して
もらいいよ。飛びつきアルミヤさんはじゃあ、はい、でもピン芸人さんなんですか。
ピン芸人、
役者もやられてるってこと。
そうですね、で役者以上に太鼓をやっちゃってるっていう。
太鼓もやってる、
まあ、太鼓やってる、はいはいはい、
だから太鼓芸みたいなのやってるんですけど、
太鼓芸はやってない
ですそれ説明した方がいいんじゃない。結構特殊だと思いますよ僕、姉さんは。
マキオさん、僕のこと覚えてます。
覚えてる覚えてる、もちろんもちろん。
本当
で、その時太鼓やって、はい、そのピン芸やってるようなイメージだった。違ったっけ。あのブリッジで太鼓叩くんだっけ。
それは、うん、マキオさんからアドバイスもらった電車の中で
やった方がいいんじゃないか。あ、太鼓やってるって言ったから、
そうなんですよ。それなんか弦使った方がいいよって言って、
う
ん
う
ん
う
ん、でブリッジでなんか使ったら絶対面白いからって言ってくれて、
ただ
和太鼓用意するのが結構しんどいんですお金も高いし移動するのにあれだしっていう話をさせてもらった、うん、だそれで僕ちょっとお芝居もやってて、それであの福島行ってそういうことを教えてきて、そのステータスっていうのがちょうどあったんで、
毎月どれぐらい舞台立ってるんですか、お笑い芸人で。
1回2回ぐらい
ですか。1回2回、
1回しかもインプロブ。
え、ちょっと待ってください。インプロブの、インプロブが1回2回に入る。
そうですね。
ネタはやられるんですか。
ネタ今全然やってない状態です。
芸人じゃねえじゃねえか。
出た
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 厳しい、厳しい。マキオさんも来た。
怖い
怖い、超怖い。
でも元々大学時代演劇やってたんですか。
そうなんです。あの玉川大学っていうところに行ってまして。
玉川大学って金川由里さんがね教えてらっしゃいますよね。
あ、そうなんですか。
うん、インプロ。
なんで知らねえんだよ。
だってもう卒業して14年とか経ちます
から。ああ、だったらもしかしたらその後かもしれないですけど、
ね、そうなんですよ。僕は太宰久夫っていう人に教わって、
インプロを、
はい、その人も表現教育の先生で、だから野村さんも教育に携わる、うん、なんかね、うん、インプロを教わったって感じです、うんうんうん、それと同じような感じ
です、ね、そうなんですか、
ね、流れは似てて表現教育、
うん、太宰治さんでしたっけ。
太宰久夫。
あ、太宰さん。
ねえ、でもしてやった感。
これはやばい。これはお笑い警察作るよ。お笑い警察。お笑い警察来ました今。
マキオさんに何か言われるかなと思います
。何もちょっととってた。
ボケ公務執行妨害で逮捕されてる。でも意外とマキオさん嫌いじゃなさそう。
確かに。
ちょっとステータスの関係で横。まだ切り込めない。
まあちょっと話をね、はいはい、変えさせていただきたいんですけれども、はいはい、今回は芸人インプロブで出ていただいてるアメさんですので、はい、なんかその芸人インプロブで、まあ、それこそ回数でって言ったらどれぐらい出てます。15、6回ぐらい出てるかなっていう。
もうだいぶ出てます ね。出させてもらってます。
で、は
い、
今日ねアメさん呼んでちょうどよかったなと思ったのは、うん、大学でインプロをやってる、うんうん、で俳優の方ともインプロ、はい、演劇のあれで教えてる、うんうん、一方で芸人ともインプロをやる機会がある、うん、
はいはい、
その違いって多分分かると思うんですよ、芸人がインプロをやるっていう、うん、それをどうお感じになってるのかっていうのをちょっと掘り下げて聞きたいなっていうのがあって、
これはね僕、はい、いろんなところで言ってるんですけど、うん、芸人の人とインプロをやると、うん、優しさに包まれます。
へえ。
これは今芸人がいるからそう言ってるんじゃなくて本当にそう思います。それは別に役者の人が冷たいかっていうと別にそうじゃなくて、自分のやってることに一生懸命真摯に向き合ってはいるんですけど、コミュニケーションを取るっていうことにおいては芸人の優しさは半端ないですね。何か自分がアクションをしました、それがちょっと何かおかしなことだったりとかします、そこをフォローしてくれる力っていうのが尋常じゃないです。役者さんはそこで困っちゃったり、お客さんと同じ目線になっちゃったりする人が割と多いなって僕は思います、
ね。それは結構インプロやられてる人でも、
そう、まあインプロというかお芝居をしている人、
ね、インプロやられてる人とお芝居だけっていうのはまた
ちょっと違う、またちょっと違いますからね。はい、インプロばっかやってる人っていうのはあんまり僕知り合いにそんなにいないんですけど、
どちらかというとインプロやってる人は芸人さん側に近いかなと。
そうですね、
はい、
思いますね。芸人インプロ部でもね、インプロバイザーの人いっぱい出てもらってますけど、それでも感じますね、やっぱ。
じゃあ芸人はもともとそういう気質が備わってるっていうか、う
ん、やっぱなんか拾う力に長けてんでしょうね。
拾う、
うん、
それがザ・お笑いになるとツッコミになったりとかするわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
それをツッコまずにそのシーンの中でどう拾うかで、自分も美味しくなって相手も美味しくなればいいみたいな、そこがなんか優しさの根源かなって僕は思うんですけど、
自分が普通のインプロライブ出るときと芸人さんのインプロライブ出るときとちょっとスタンス変えたりとかします。
でも僕普通のインプロライブ出ることないんで、役者として出ることはないんで、
うん、はい、周りがじゃあ役者さんのときと、
はい、
周りも芸人のときとは
スタンスは僕は全然変わらないですね。あ、でも変わっちゃうことがあって、
ほうほうほう、
芸人さんがやってるじゃないですか。そこに入れなくなります。
あ、
役者さん同士でやってる時はなんか入ろうと思って入っていけるんですけど、うん、芸人さんがやってるとちょっと僕はなんでだろうな、面白くて見ちゃいたいっていうのもあるんですけど、なんか入る余地が、あ、別にいなくて大丈夫だな、成立しちゃうなとか思っちゃう。
あ、それめっちゃわかるな。
わかります。なんか。かといって役者さんがなんかそのなんか拙いとかそういう意味じゃなくて、役者さんの場合はこう真摯にやってるんですけど、そこになんか空間があるんですよね。だからポッと入れるんですけど、芸人さんがやってるとなんかちょっとこう これ多分僕の問題なんでしょうけどね。
うん、
なんかこう
入る、うん、お前の問題だよ。
いい状態ではなさそうだよね。それ
なんかお笑いに抵抗感があるのかなみたいな、なんかは
なんかね
笑わせるというところ
。俺ライブ出てねえし。
すごいですね、呼ばれて、すごい呼ばれて。俺でも、ね、阿部さんの言ってることちょっと分かる気がしていて、芸人さんってシーンの中でいろんなことを起こしがちじゃないですか。
あ
やりがちじゃないですか、うん、でなんか例えばこれ以降もう あと何人か出てくるかなってお客さんが思ってても、ぶっちゃけ2人で成立しちゃってるシーンとか展開とかって結構いっぱいあって、なんか僕笑いプロの時もそれ感じたんですよね。どうですか。
なんかテンポが早いっていう
のは、うん、テンポが早いですよね。
テンポが早いっていうのはそのセリフのテンポとかっていうことじゃなくて、展開を起こすテンポが早いんですよ。何か起きました、じゃあどうしようかこうしようか、また何か面白いことが起きましたっていうその展開のテンポが早い、うんうん、
役者はそこに役でねいるっていうことが、
そうですそうです、
うん、
そこをその何か展開があったらそこを楽しむみたいな方に行くのかな、役者は、うん、楽しむというか、うん、その場にいて、う
ん、そこでまあいろんな表現方法が ね、
そうですね、
あるから、
あるからまたちょっと違うのかもしれない。
まあ、だから僕はだから役者さんのやってるインプロライブとか 見ると、あこのぐらいの間持って全然いいんだって逆に思ったり、
あるある、ね、すっごいゆっくりやる時もありますし、
それ見れてられるしね、
うん、うん、面白いですね、そういう違いが。なんかそれこそ今おっしゃっていただいたあの部分を感じたエピソードみたいなのってあったりするんですか。
一切ないです
いやいや、そこ聞きてんだよ。そこが聞きたいじゃん。自分がその優しさに包まれた瞬間が来たじゃん。お前ユーミンみたいな入りしてさ、その
違う、
なんか言ってよそこ。
もうそれはもうね、体感でずっと感じてることですね。僕はそのもう日々和太鼓やったりお芝居の方行ったり、またお笑い出たりとか、その三角形をずっと行ったり来たりしてるから、なんか和太鼓の方ばっかばーってやってて、そこで会話とかするじゃないですか。でして芸人さんと一緒に絡む仕事があると、うわー優しいわってすごい思うし、
うーん、確かにね、芸人インプロ部と僕たち、まあ、インプロバイザーとか役者とかとやってるインプロってちょっと違うのは、うん、あのまあ、ゲームとゲームの間 の、 あの、まあ、フリートーク、
うん、
ここのねフォローの仕方は半端じゃない、
う
ん、芸人インプロはなんかできなかったこととかも全部ツッコミをするから、お客さんが見てても、うん、あのその消化されるというか、
はい、
笑いに変えられるところは、まあ、そこはもうすごく見てて温かいなと思って、うん、
あそこの時間楽しいよね。
うん、芸人が
お互いお互い見てて突っ込むんだよね。うん、拾っていくんだよね。結構さらっていく感じ。
インプロバイザーとか役者ってそこそんなに話持たせられないから、正直笑いに変えられないというか、まあ、変えられる、ね、チームもあるかもしれないけど、ちょっと反対にリスクかなと思って、ちょっとできるだけ短くっていうような感じもあるから。
ただ、さっきの話で言うとさ、でも芸人はみんなフォローしてくれるから、うん、変な話も雨宮さんがボンって入っちゃえば絶対なんとかなるっていう状況なわけでしょ、多分。そういうわけでもない。
まあでもそうですね、
ね、
なんとかしてくれるとは思います、
うんうん、
でもなんかぶち壊しそうなんですよ、その人たちが持ってる世界観とか今考えてる世界と違うものを、なんか全く違うものをポッて出しちゃって、なんか苦労させちゃいそうな、それが面白い方に行くんだったらいいけど、なんか違うネガティブな方に行きそうだなって僕は思っちゃう。
はいはいはいはい、
自分が持ってるものを出した時に。
でもそこら辺の恐怖心なくガッていけちゃうのが野村だったりしますね。
確かにね。
確かに。
あれ見るとやっぱすげえなって思います。
すごいと思います。本当に。
俺だから逆に阿部さん寄りじゃないですか。はい、僕が阿部さん寄りだから、
うん、
怖いなと思って入らないことが多いです
よ、ね。本当に？
うん。入らないですよ僕。
吉本さんすごい助けてくれるじゃないですか。
いやでもそれは賞賛が目処が立つからじゃないですか。目処を立たんと、
そういう、
そうそう、だから俺すごく野村が羨ましい時があって、その後どうシーンがどうなるかっていうことは関係なくて、そのやっぱりその場に助けてあげようっていう、そのよく一歩を踏み出したら何かアイデアを思いつくし、口を開けたら何かアイデアを思いつくっていう、
はいはいはい、
あの野村のスピリッツっていうのはすごく僕は尊敬してますけどね。野村がいない場所で
何ね、ごめんなさい。マキオさん今やってて、
はいはいはい、
怖いとかはなんか思ったことあります？
あの結構昔はあったんですよ、
はいはいはい、
でもなんか最近あんまり、なんかこの間も言ったかもしれないけど、やっぱ芸人がみんながこうどうするどうするってなってる時、あのほらクレオパトラの
方
ね、
はいはい、
みんな出れないみたいな感じになってたけど、俺はどっちかというと野村君と多分似てる、ポンとも入っちゃう、もう何も考えないんで、とりあえず入ったら何かあるだろうって言って入るようにはしてるんだよね。だからその目処を立って ないと入れないとかってやっちゃうとまたちょっとそのキースの教えに反してるのかな。
そうそうそう、
そうなんです、ね、それはその通りで、
僕はそこが結構勝負なところがあって、
確かにね、インプロもなんか演劇もやりすぎるとこう自分でルールを作っちゃうからどんどん入るのが怖くなってくるんですよね。少しずつ少しずつ、でもそこをね解放していかないとっていうのはね、
お芝居とか野村さんからも言われるのが、そのもう用意しないでこう白紙のままパッて出ちゃって、出ちゃったらもうそこで何か起きるから、困ったなら困ったって言っていいしとか言われて、そこが僕のチャレンジなんですよね毎回。考えちゃうから、
考えちゃうんだ、
考えちゃうから、だそこがチャレンジの部分で、実はあの牧雄さんと瀬戸さんとか、あのライブ一緒にご一緒させてもらった時があるんですけれども、その前に芸人インプロ部をやってたんですね。でその芸人インプロ部で全然自分がチャレンジできなくて、全然出せなかったんですよ。で来てくれたお客さんにも申し訳ないって言って、でその後に牧雄さんとか瀬戸さん、あと丸さん、丸さんと共演、あと高橋さんかと一緒にやるってなって、やばい、諸先輩方に囲まれてやばい、こんなんじゃやばいって思ってたんですけど、最初にあのあれやったじゃないですか、あの面接、
全力面接、
全力面接、あれをやってくれたことによって解放できたんですよね。だからその後の牧雄さんとかとのライブで僕はチャレンジが自分なりにできたと思ったんですよ。その違いが何なのかなって、その全力面接をやってなんか頭空っぽなのかな、
あれはいいですね、解放できますよね。だから思いついたことをもうすぐ口に出すトレーニングっていうか、
横井さん今更で申し訳ないんですけど、椅子の座り方考えてもらって、ギコギコギコギコ
拾ってるから、
拾ってるって、
すいません、あのうなずくためにギコギコ
ギコギコ、全然いいんですけど、あのカットできねえし全然いいんですけど、いいんですよ、インプロですからね。
でもそんな天海宮君ほどずっとやっててもそういう風に考えちゃったりするん、そう、まあ、それはもう人
の性質によるのかもわかんないですけどね。
インプロやるにはそれ取り除いた方がいいんですよね。
そうなんですよ、取り除いた方がいいんですけど、もう僕もね実はね、5年ぐらいはねもうどんどん飛び込む派だったんですよ。
ほうほうほうほう、最初は
そうだったんですけど、
まだ僕もその時期なんだ。じゃあ
その後にその後にこういろんなルールを学ぶわけですよ、ブロックしちゃいけないとか、ウィンピングしちゃいけないとか、ブリッジングしちゃいけないとか、インプロってこうルールがあるって、まあ、先代が作ったルールなんだけど、こうそれをこうどんどん染み込ませてくると、 あれしちゃいけない、これしちゃいけないっていうのは頭でこう働いちゃうんだよね、まあ、検閲っていう言い方をするけれど、でそれがどんどん大きくなってきて、一時ねやっぱね出れなくなった時があって、いやごく最近、だいぶ長い間ブランクがありましたけど、ごく最近出れるようになったっていうか、
そんな長いこと出れない、
だいぶ長い間あのちょっと怖いっていう感じがありましたね。
ルールに縛られちゃうんですか、それ。
そうですね、やっぱりあの自分の中でやっぱインプロやっていくと答えって探しちゃうんだよね。だからあのこの時はこうした方がいいんじゃないかなっていう、まあ何パターンかもしれないけれど、それがこうインプロって瞬間瞬間じゃないですか、だから瞬間瞬間だから、その瞬間でそのね、ブレーキが一生懸命かかってしまうとやっぱり動けなくなってしまうっていうか、
ノッキングを起こすというかな、
そう、
それどうやって乗り越えたんですか。
あ、それね、あのやっぱりね最終的には自信がなくなってたんですよ、なのでもうあのもう例えばですけれど、さっき全力面接されたって言ったじゃないですか、はい、だからもうあの袖でいる時とかってこうインプロってこう本当はこうチーム全体で絶対にすぐ出れるようにしとかなきゃいけないから、その時にもうずっと体温めて、とかあのもう、もう本当すっごい汗かいてショーの前にとか、もうマックスまで持っていって
考える余地を与えないってことですね。
与えない、
疲れさせちゃう。
でしかもなんか舞台でいい舞台に出る、出て、もうお客さんをすごい喜んでもらうみたいな、それがね7月6月ぐらいで、
ついこの間ですね。
ついこの間もうだいぶ時間かかりました本当に。
そんな長いことやってる人でもそんな時期に突入しちゃうんだ。
俺も今初めて聞いて興味深かった。
はい、そうですって。だからすごい苦しい時期でしたね。
だからキーさん言ってるのは、うまくやろうとするな、失敗してもいいんだよって言うじゃないですか。失敗してもその舞台上でハッピーであればいいって、はい、そういうとかももうまた全然違う次元なのか、そういうのももちろん分かってるけどってことですか。
もちろん分かってはいるんだけれど、やっぱりこう根本のところの性格なのかもしれないですね。
ソロインプロで僕なんかそれは分かった気がします。僕は割とあの失敗するシーンもソロインプロだともちろんあるんですけど、その時にハッピーでいれば
なんかちょっと変えられた気がしますね、自分で。だからその次のシーンがすごく吹っ切れるというか、いようって、その明るくいようぐらいの、ああ、そうか。
全力面接は、あれだよね、だからもう本当テンション 100% で面接はただやるってだけなんですけど、やっぱあの、やっぱテンション高いっていうのが一個大事なのかな。それでも思いついたこと何でも言うんだよね、質問3つなんて、ね、答えもその場に言われたことをバッてするっていう、でも何も考えないぐらいの状態に、
そうですね、あと大声を出すっていうのも一ついいことなのかもしれないですね、もうでわーって言うっていうのも解放するっていう一つの手段なのかもわかんないですよね。
だゾーンに入るみたいな言葉もあるじゃないですか、一個そういう状態なのかな、終わった後も記憶がないみたいな、
ちょっとじゃあそのゾーンを、マキオさんと阿部さんで、全力面接
解放した
い、ここで。だって分かんないと思う。
ここで解放するの？
リスナーさんがでも分かんないと思う。
ここで解放するの？
全力面接やってみる。
ちょっと音がね、もしかしたら。上手くていいんですよ。でもう全然割れちゃってももうしょうがないです。インプロなんで。だからもしよかったら。
面接官やるじゃん。
はい、じゃあ面接官。
どっちやりますか？
じゃあ俺面接官やろうか。
はい、
わかりました。
次の方どうぞ！
伝わったと思いますよ。だからこういうことですよ。
こういう感じね。
ルール大体分かったでしょ、リスナーさんも。
まあそう、
ね。3つ質問して、3つ何でもいいから答えて、合格抱き合う。
じゃあちょっと、最後、AI ディスでもちょっとやってもらって。
ああ、じゃあ分かりました。はい。
あ、ごめん、なんか。
そう、最後抱き合ってるんですよね、これね。
そう。
声だけじゃ分かんないと思う。
抱き合ってます。
体もついてく
る。じゃあ、私が入ります。
あ、分かりました。
面接
はい。
じゃあ、全力面接スタートです。
失礼しまーす。
どうぞ、言う前に入ってきちゃった。ちょっと、大切さすぎっす。はい、じゃあ、3つ質問します。
はい、お願いします。
サイズはいくですか？
26.5 です。
はい、合格ありがとうございます。
はい、
なんでそんな髪型なんですか？
はい、床屋に行ってきました。
あ、そうですか。すいません。はい、じゃあ次の質問です。ワイシャツのタグは好きですか？
え、なんですか？
ワイシャツのタグは好きですか？
大好きです。
よし、合格、バイバーイ。
なんかちょっとやじす 100% でなかった。
100% だ。
100% だわ。キャラみたいなやつ。
100% だよ。今の 100% だよ。どうか
ちょっとキャラ入れてた気がするんだよ。
キャラ入れてたよね。 100%
でないわ。
矢島さんじゃなかった。
ワイシャツのタグとか出てくるかな。出てきた。
出てきたんですよ今。
ちょっと俺もウォーミングアップしてくるわ。
何なんすか、俺なんすか、インプロのスタンスにケチつける場
合。いやいやいや、やっぱ 100% じゃなかったよって見えちゃったよ。
100%
でした。
100% じゃなかったけど。
100% が出づらいのは、体がやっぱちょっと想像されてるって
ことなんだよ
ね。ちゃんとこう入ってくるところから始めるじゃないですか。
やっぱ動きと体と連動してるからね。
連動してるから、それがないからやっぱ
ね。でも雰囲気は伝わって、
この続き見たい人はインプロブックればいいんじゃないですか。
10月18日
ということで、まあ時間がね、もう時間でございますので、最後アメさんに10月18日の告知だけしていただいてもよろしいです
か？はい、わかりました。はい、10月18日、来たる10月18日。
そげたくせだね。こんな告知でたくせないやつ始まってみたよ。
来てたし、ね、
言ってるし。10月18日水曜日、はい、に、芸人インプロブボリューム43が開催されます。場所は、今私たちが収録している錦糸町シルクロードカフェ。19時開演でございます。だから18時半に開場する。
そういうことですね。
錦糸町から徒歩
3分
という
、
北口から徒歩3分でございます。出演者芸人が何組ですか？
8組。
そしてインプロバイザーは
何を調べてる。何を調べてる。何で阿部ちゃんに振ったのよ。
インプロバイザーが何
で阿部さんに振ったの。
4名。それでチームを組んでやるということですね。はい、ぜひぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。
じゃあ料金は
2500円でございます。
2500円で。あ、ワンドリンク付きで2500円。
はい、アメさんもぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、頑張りたいと思います。
本日のゲスト、チョビツキ、アメミヤさんでした。
ありがとうございました。 ました。
番組のメールをお待ちしております。インプロコメディ .jp@gmail.com です。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。
バイバイ。